イエスに来よっていうのが小さい頃はどういう意味か全然分かんなくてですね、イエスに来よう、どういう感じですか、解くっていう。早いっていうですよね、だいぶ大人になって知りましてね、聖歌は小さい頃から歌い慣れてるんですけども、意味が分からないで歌っているものは随分多かったですね。ですね、罪と我を許されってなんですよね。罪と我を許されかと思ってますよね、それでもいいんですけどね、罪と我を許されの方がいいような気がします。まあ、あれ罪と我を許されなんですね。手話通訳をするときに、ね、罪と我を許されて、その方がいきました、ね。聖歌もだんだん難解になってまいりましてね、いい歌はたくさんありますが、さて今日はこれまで、5ヶ月半年ぐらいの間、15回にわたって神の国というテーマにお話をしてまいりましたが、その最終回でまとめをさせていただきたいと思います。神の国というのは特に新約聖書の福音書の中によく出てくる言葉でありまして、イエス様がしばしば用いられた言葉であります。キリストのメッセージの中心テーマであるということは最初にも申し上げましたが、マタイによる福音書はこれを天の国という書き方をしておりますけれども、同じ事柄であります。で、実は私はこのメッセージを新約聖書から始めましたけれども、旧約聖書においてもこの神の国というのは非常に大切なテーマでありまして、そもそもこの旧約聖書というのはイスラエル人を中心として描いておりますが、イスラエル、アブラハムが選ばれてですね、彼の末裔であるこのイスラエル人が神の国足り得ただろうかというのが、これが旧約聖書のテーマなんですね。つまり一つの民族が神の国になれただろうか、あるいは神の国になろうとした、あるいは神の国になるために選ばれたこのイスラエル人の歴史と言い換えてもいいかもしれませんが、これが旧約聖書なんですね。ですから本来は旧約から始めてこの神の国のお話をするべきであったとも言えます。で、結論から言うと、この旧約聖書における神の国の建設は失敗いたしました。神様とイスラエル人の立法を仲立ちとした神の国建設計画は頓挫いたしました。立法というか、このモーセ五章に描かれております、書かれておりますモーセの十戒を中心とした決まりですね、これらのものは言ってみればユダヤ人に与えられた神の国の法則、法律だったんですね。これを守ればあなた方は神の国になることができる、あるいは神の国を建設することができるといって、神様はこの文章でもって彼らに法則を与えられたんです。これを守っていれば、まず神を第一と唯一の神、主なる神を唯一の神として礼拝しなさいよ、偶像を作っちゃいけませんよ、乱れに皆を唱えちゃいけませんよ、7日目は安息日にしなさいよというのはモーセの10回ですね、あれから始まるさまざまもろもろの規則によって、神の国の法律を与えられた。これを守れば神の国を作れる。ところがイスラエル人はその法律の第1回、最初の第1法則から守れなかった。1回目から第1法則すら守れずにその国を追われることになってしまったというのがこの旧約聖書ですね。主なる神のみを神としなさいと言われておきながら、彼らはそれ以外の、特に彼らが移住いたしましたカナンの地域のさまざまな地域の神々や偶像に心を惹かれて神様を悲しませた。90% うまくいったけど 10% 失敗したってならまだですね、 イスラエル人もよく勝ったのに残念だったなと言えますけれども、もう1回目からダメだったんですから。出だしでつまずいたというか、全くもう根本からダメだったんですね。それで神様は、法律というか、規則による神の国建設を諦めて、そして神の子イエス・キリストを送られてですね、このイエス・キリストによる神の国の建設を始められた。ですからイエス様はこの地を領になった時の最初のメッセージ、神の国は近づいたと言われたんですね。ユダヤ人にとって神の国ははるかに遠いものであったけれども、イエス様もここに来たということは、もう神の国はあなたのすぐそばにある、いや、あなたの後の間にある、そこまで来ていると、こういうふうにメッセージを始められたわけであります。で、この過去の15回神の国についていろんな角度からお話をしてまいりましたが、全部聞かれた方もあるでしょうし、時々聞かれた方もあるでしょうし、聞いてしまってもほとんどお忘れになったんじゃないかなと思うんですが、今日は、少し振り返りながらですね、もう一度この神の国というものは何なんだろうかということを考えてみたいと思うんですね。で、神の国という話をずっと私はしてまいりましたが、常にですね、神の国と人の国はどう違うのかということを説明してきたと思うんです。私たちは人の国に住んでるんですね。人の国に生まれて人の国に住んで、やがてこの人の国で死んでいくわけですけれども、しかしこの人の国で生まれて人の国で住んでいるからといって人の国の法則に支配される必要はないんですね。人の国の考え方に支配される必要はないし、人の国の理想や目的や夢やそういうものに縛られる必要はない。私たちむしろこの神の国の住民として、神の国の法則、神の国の幸せ、神の国の理想というものに生きることができるんだ。で、神の国っていうのはテーマパークのようなものだということを最初にお話ししたんですけれども、テーマパークというのは要するにですね、安心、誰もが安心して楽しめるということなんですね。これがもう第一原則なんです。人の国というのは誰もが安心して楽しめる国じゃないんですね。誰もがいつも不安におののいているのが人の国なんです。失敗するんじゃないか、ダメになるんじゃないか、なくなってしまうんじゃないか、そういうこのいつも不安とまた危機感と、そういうものに苛まれているのが人の国なんですね。でも神の国はに住めばです、神の国の住民であればそういうものに支配される必要はないんです。不安や思い煩いにつきまとわれる必要はないんですね。なぜならば神の国というのは神様が支配しておられて、神様が与えてくださり、神様が導いてくださる国ですから。人の国というのは人間の国ですから、人間が導いてますから、もうその時によって言うことは違うし、また人によっても言うことが違うし、いつも混乱してますよね。ますますこの混乱は拡大していくでしょう。しかし神の国は全く混乱がありません。聖書に描かれている神の国の姿のにはですね、この紆余曲折がないんですね。いつも安定している。誰もがもしこの神の国の住民だろうとするならば、誰もがそこに安心して暮らすことができる。これは神の国だ。しかし神の国の幸い、神の国における幸せというのは人の国の幸せとは違う。これはイエス様が三条の水訓の一番最初に言われたことですね。マタイの五章から始まるあの三条の水訓には、心の貧しい者は幸いである、また悲しむ人たちは幸いである、柔和な人は幸いである、義に上かわく人は幸いである、憐れみ深い人は幸いである、心の清い人は幸いである。人の国ではおよそ幸いとは思えない人たちが神の国では幸いなんだ。人の国では豊かな人が幸いであるし、喜ぶ人が幸いであるし、むしろ自分の思い通りにやる人が幸いであるし、また上手に不正を行う人が幸いなんですね。 心の清い人が幸せになるのは難しいですね、人の国においては。ところが神の国ではそうではない。神の国においては心の貧しい人、いや貧しい人は幸いなんだ、いや神様が幸いにしてくださるという、人の国は自分の力で幸せを得なきゃいけない、自分の国で幸せを探さなきゃいけない。だから豊かであること、喜べること、楽しめること、自分の思い通りにいくことは人の国の幸せですね。でもそうだよ、神の国では神様が豊かにしてくださる、神様が慰めてくださる、神様が憐れんでくださる、変わることのない供給者である神様から幸せをいただくところ、それは神の国なんですね。神の国にはいくつかの性質があるんですけれども、一つは神の国は許しの国である。神の国においては全ては許される。人の国においてはどうでしょうか。人の国には許しがありません。人の国は裁き合って、足を引っ張り合って、また失敗をしたらもうそれで終わり、何か悪いことをしたらもうそれで終わり。神の国はそうではない。神の国は許しがある。何度でも許される、喜んで許される。また神の国は恵みの国である。ヨベルの年のお話をしましたが、この世の人の国でも借金棒引き制度はないわけではないですね。個人なんだっけな、個人破産ですか、破産制度ですね。破産すると、自分は破産したと言えば、借金は棒引きにしてあげよう。でもそれはそれまでの借金は棒引きにするけれども、その人は借金を棒引きにしましたというレコードが残るんですね。一回そして破産したと。神の国ではどんなに私たちが負債を負っていてもですね、重たい負債を負っていても、重たい過去があっても、もう人に言えないような惨めな醜い過去があっても、神様は全部許してください、全部棒引きにしてください。恵みの国ですから。人の国は恵みの国じゃないんですね。神様の国は恵みの国です。喜んで神は与えてくださいます。もういらないというほどまで神様は私たちに恵んでください、許してくださいます。神の国は自由の国ですね。この人の国は人間をいろんな意味で縛っています。拘束しています。お金で拘束したり、名誉で拘束したり、立身出世欲で拘束したり、お互いに比較して、いろんなものに私たちはこう束縛されてますね。人の国は束縛の国です。神の国にはそのような束縛は一切ありません。私たちの罪でさえイエス・キリストによって許されて自由にされています。なのに私たちはいつまでたってもこの人の国の拘束に縛られているんですね。せっかく神の国の中に、神の国に生きることができるのに、人の国の拘束に縛られるんですよ。人の国の法則、人の国の名誉、人の国の豊かさ、そういうこの考え方といいますかね、パラダイムという言葉がある、皆さんご存知と思いますが、これはその時その時の世界を支配している理屈っていうんでしょうかね、原則みたいなものだと言われてますね。今はこの私たちの国は科学偏重で、経済偏重の、一言でパラダイムを説明しにくいんですけれども、そういうパラダイムの中にいる。無意識のうちに私たちはそのこの世の考え方に支配されています。無意識のうちにこの世の考え方の束縛を受けて、無意識のうちにこの世の流れに流されている。 でもう生まれついては私たちは人の国におりますし、そして人の国で暮らしてますから、どう頑張ってもというかね、どうしてもこの人の国の法則に流されてしまうんですね。だから神の国は許しの国ですよ、自由の国ですよ、恵みの国ですよと言われてもなかなか信じられないんです。拘束があって、むしろ裁きあって、むしろ許さない方がなんか安心できるっていうかね、そういう考え方の中に自分を閉じ込めてしまうんです。神の国は不公平な国だというお話いたしましたね。イエス様の例え話、朝から働いた者も昼から働いた者も5時から雇われてたった1時間しか働かなかった者も神の国では同じ報いが与えられる。これはまさに人の国とはっきり違うところですね。人の国は働いた分だけ、一生懸命やったものが報われる。神の国はそうじゃない、変な宗教ではこの世で一生懸命やった人が天国では大きな家に住めるとかね、そんなこと言うのもおりますけれども、もしそうだったら天国だろうな、天国なんて行きたくないですね。そんなとこ行きたいですか？天国行ったら私の家こんな小さかったのに、あんなに頑張ったのに、あの人全然やってなかったのにあんなでっかい家に住んでるんだね。それじゃ全くこの人の国と変わらないんです。天国行ったらみんな同じ。神様は私たちが何を成したか、何を行ったか、どう頑張ったかではなくて、私たち一人一人を愛しておられるから、私という人間が神様は愛しいから、何をしたかとかどうであるかとかっていうと全然神様気にならないんですね。神様のそばに来るものを神は喜ばれる。それぞれに神は無限の富を持って報いてくださる。それは神の、だから神の国においては、その何か一生懸命やったとかできたとかそんなことでいちいち一喜一憂する必要はないんですね。全然ありません。大きな顔して怠慢であるべきなんですね。もうなんか私はあんまり神様の役に立ってませんなんて、言う必要は全然ないんです。むしろ何もしない方が得ですよ。なんか一生懸命やると損しますからね。なんで私あんな一生懸命やったのに神様あの人と一緒ですかなんて、あの最初に雇われた人みたいな、そういう悲願だ気持ちになるとね、損ですから。みんな同じなんです。最初に救われた人は十字架の上でイエス様の隣に十字架にかかった人は救われたんですよ。あの人以上に得した人は誰もいないんですから、世の中に。でもそれが神の国なんですよ。人の国で当たり前と思えているものが神の国では当たり前じゃないんです。人の国でおかしいと思えることは神の国では正しいことなんです。また神の国の法則にはいくつかありまして、神の国はこのでは小さく見えるものでも必ず大きく成長するという法則がある。からし種の例えであったり、またパン種の例えであったりね、本当に小さな私たちの神様の御言葉に対する応答、小さな御言葉の学びであり、あるいはほんの小さな信仰の行いや一言の祈りが神の国では大きく成長する。これ人の国と逆なんですね。人の国はもう頑張ってすごい大きなものを見えたとしてもですね、一瞬のうちになくなっちゃうんです。頑張って頑張って気づいてきたなと思うものが一瞬のうちになくなってしまうんです。神の国は得なんですよ。だからこれほど楽な得な国はないんです。一生懸命やらなくてもほんのちょっと撒いてやれば知らないうちに大きくなるんですね。神の国とはですね、この怠け者に向いてる国なんです。まあ律儀な人、一生懸命やる人は神の国で別に向いてないわけじゃないですけれども、怠け者の方がいいんですね。楽なんですよ。ほんの小さなことでも神様育ててくださるって。でも神の国なんですか、これはね。人間の国じゃないんです。そこが違うんですよ。人間が一生懸命ガーッと頑張って作ってる国じゃないんです。これは神様が作られる国なんです。人間は本当にわずかな で一生懸命やったとしてもですね、神様の目から見れば大したことはないんです。本当に小さなことなんです。でも神様はその小さな種をふっと取り上げてそれを育ててくださる。それが神の国なんですね。御言葉を受け入れてそれを実行する人には豊かな実りが約束されている。神の国は神の農園ですから、私たちは神の畑としてこの神の御言葉を受け入れてそれを実行する。そこには驚くような結果があると。人の国ではね、なかなか驚くような結果出てこないんですね。学生時代に皆さんも勉強、ね、テスト前の勉強、今あのフリースクールに来ている子は中学1年生の子がいるんですが、学校に行ってないもんですから、試験前にどれぐらいみんなが勉強するかっていうのは分からないんですね。あの学校行ってるとみんながなんか勉強してるなという雰囲気があるんですが、ここに来てるとみんな朝からまで遊んでるもんですから、それなのに自分が勉強しなきゃいけないというなかなかその雰囲気についていけなくて、それでいろいろ課題を出したりしてですね、あの勉強をねさせるんです。まあそれやがて自分の学校に帰りたいなと思った時に、あの勉強が遅れてると入りにくいから勉強させてるんですけれども、別にその勉強は無理やりさせてるわけじゃないんですけれども、この勉強に一生懸命コツコツコツコツこうねやっていって、でその結果はどうかというと残念ながらあんまり良くないんですよね。僕はもうこんなに頑張ったんだから300点ぐらいくれればいいと思うんですけど、35点とかしか返ってこないんですよね。惜しいのは丸つけてほしいんですけど、惜しいのは×なんですよね。それは先生の立場だったらそうなります。惜しいの丸つけたらみんな100点になっちゃいますからね。惜しいのは×なんですよね。ああ報われんなと思ってね、まあ、頑張ったな、この次頑張ろうなって言いながらですね、励ましながらやってるんですけども、人の国はその逆なんですよね。もう惜しいのも全部丸してますから、イエス様は惜しかったね、もうやらないものまでやる気があったか、よし分かったって言ってですね100点をくださると。これは神の国の法則なんですよ。そして神の国は生まれ変われる国だということもお話しましたね。もうできればこんな自分をやめて新しい自分に生まれ変わりたい、そういう気持ちは誰にでもありますが、神の国によってそれは可能なんです。神の霊が私たちに働いてくださって私たちは上から生まれ変わることができる。そして霊のように風のように生きることができる。また神の国は子供のようになるものの国だっていう、ついこの間ね、先週に、お話をしましたが、イエス様が子供たちを自分のところに連れてきなさい、神の国はこの子たちのものなんだよ、子供のようなものなんだよ、また子供を受け入れる人たちのものなんだよ。人の国はその逆でね、いかに幼児性を切り捨てて大人になるか、物分かりが良くなるか、ずるくなるかっていう、そうやってずる賢く生きていくようにさせてるわけですけれども、神様は本当に私たちが神の御言葉に対して、神様の働きかけに対して幼子のようにストレートに反応することを願ってらっしゃるんですね。懐疑的になったり、ああこれはちょっとねそう言われてるけどとてもダメじゃないでしょうかとか、私は無理じゃないでしょうかとか、そういうような愚かな成人性は捨てなきゃいけないですね。神様の働きかけに対して子供のように素直な気持ちで反応していく、それが神の国のに入る、また神の国で生きていくものの神様から願っていらっしゃる姿であります。神の国の戦いという話もしました。人の国は戦いがあふれておりまして、ちょうど9月にテロがあってですね、その後また戦争がずっと続いておりますね。本当に嘆かわしい限りであります。一日も早く戦争がやみますようにと私たち毎日お祈りしておりますけれども、なかなかこの戦争が終わりません。もう一息なのかどうなのか分かりませんが、おそらくアフガンが終わってもまたどっかで戦争が起こるでしょうね。でも人間の国の戦いは人殺し合いの戦いですよ。潰し合いのね、破壊の戦い、エンドレスの戦いです。キリがない。戦いは戦いを生む。しかし神の国の戦いは人に対する戦いであります。 この世の支配をしているサタンに対する戦い、霊の戦いだとパウロは言いました。そしてまた神の国の戦いは自分自身との戦い、自分自身の心にある罪深さや弱さとの戦い、誰も傷つけませんよ。そしてこれは成長に向かう戦いなんです。生かす戦いなんです。破壊する戦いじゃないんですね。また神の国はどこにあるのかという問いに対してイエス様はあなた方の間にあると言われましたね。私たちの心の中にあるし、また人と人との結びつきの中にあるんだ。人の国は目に見える国ですね。神の国は目に見えない国です。でもこの目に見える国は最後はどうなっていくんでしょうか。最後は破壊に向かうんですよ。神様が完璧な形で作られたんですね、この世界は。人間がその愚かさの上に文明を築き、この世界を破壊して、そして人間同士が殺し合って、最後はもう手のつけられないような破壊に向かっていく。これ先週お話ししましたけれども、そこに本当の神の国が現れる。神の国は今目に見えないけれども、成長して本物の神の国が訪れます。人間の国は今目に見えてますけれども、どんどん混乱して混沌として破壊されて、最後は手のつけられないような、手の施しがないほどに破壊されていきます。私たちはどちらの国に希望を持つべきでしょうか。答えは明らかですよね。神の国に希望を持つことで持たないでですね、どこに希望を見つけるんでしょうか。でも私たちはいつまでたってもこの人の国の希望にしがみついてるんですよ。人の国の理想や人の国の豊かさや人の国の幸せにしがみついてるんですよ。それは愚かなことなんです。バカバカしいことなんです。そんなものにしがみついてるから、私たちはいつまでたっても思い患ったり悩んだり悲願だり苦しんだりするんです。人の国は終わるんです。人の国のこの憎悪と立身出世と相対的価値と混乱のこの人の国に生きていかなきゃなりませんけれども、もうその人の国の国民であることはやめましょう、ね、私たちは神の国の国民として生きるべきなんです。今日の説教のタイトルはあなたのお国はどこですか、ね、今そういう聞き方しませんね。お国はどこですか。あの水戸黄門なんか見てるとね、水戸黄門出てこないから。水戸黄門はね、あれ不思議なことですけども、あの全国暗挙してる割にどこでもと大体同じような風情なんですよね。あの江戸時代藩というのがありましたが、その藩より前に実は国というものがあったんですね。国取り物語なんてのあったんですけれども、あのその頃日本はこの国というあの呼び方をしておりました。ここは秋の国であったりね、ビンゴの国であったり土佐の国であったり、それぞれの人たちは自分の領土を国として大切にしました。その文化や考え方に誇りを持っていました。でも今はどうですかね。今全国どこ行っても大体似たような風情でしょう。どこ行ってもね、笹川さんいろんなとこ出張しておられるか分かると思います。どこ行ってもね、大体なんか自動車屋があってファーストフードがあって、銀行があってね、もう街並みも一緒ですよね。言葉もだんだんみんなあんまり違わなくなってきてね、つまんないですよね。広島の人は特にですね、東京行くと広島弁を捨てるんですね。無限に捨てるんですよ。大阪の人は最近大阪弁は随分珍重されているので、東京行っても大阪弁で喋ってるんですけど、広島人はなぜかですね、ほじゃけえのとは言わなくなるんですね。それでもどうしてもね、届かないことはタウとかタワないとか言うんですよ。あれは広島弁ですから気をつけたわけですね。標準語を目指す人はね、あタワンタワンって言うんですけど、ね、それどこの言葉って言われるんですが、この国、自分はどこの国に生まれてどこの国に育ち、また自分のどこの国にの人間なのかっていう意識はですね、外国に行くとはっきりしますね。外国に行くと自分は日本人であると、日本という国に生まれ日本の国に育ったんだ。でも私たちは今こうして日本の国に生まれて日本の国にいると、自分がどういう国の人間でどういうものにとらわれて何にどういう法則に基づいているかということはね、わからないんですよ。 実にわからないんです。もうその環境の中にいると、その自分の環境の問題や醜さやそういうものがわからないんです。みんなそうだから、みんなそうだから、おかしいなと思っていることがおかしいと思わなくなるんです。これが怖いんですよ。そのおかしさやその間違いを教えてくれるのが聖書です。これしかないんです。私たちはこの聖書の中のメッセージからしか、自分が暮らしている、自分がこの両足をしっかりつけて立っていると思っている人の国の醜さや愚かさは分からないんです。でも今私たちはこの聖書の御言葉によって、イエス様の言葉によって、人の国で正しいと思われていることが実に馬鹿らしいか愚かであるか間違っているかということが分かったんです。分かったってあったら、その人の国の国籍は捨てなきゃいけない。そして神の国の国民としてこの人の国で生きていこうじゃないか。私たちは人の国に属していない、人の国の法則に支配されない、人の国の目的にそぐわない。私たちは神の国民として生きる。最後にルカによる福音書の12章、先ほど少し読んでいただきましたところの前後をお読みして、この神の国のメッセージを、の同じ箇所でよく読むところですけれども、ルカの福音書で今日は読みたいと思います。12章の22節から。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。この世の異邦人がというのは、要するに人の国がということなんですね。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。ただ神の国を求めなさい。小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。神は喜んで私たちにその国民であらせてくださる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。主の祈りの中に御国を来たらせたまえという祈りがありますが、あれはまさに私たちのところに神の国を実現してくださいという祈りなんですね。人の国に生きながら神の国を生きていくというのは難しいことだと思います。そうたやすいことではないと思うんですね。やはりいつも私たちの意識の中に、祈りの中に、また毎日のデボーションの中に、その祈りを、またその願いを込めていかなければならないと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、過去数ヶ月にわたりまして、聖書の最も大切なメッセージである神の国についてお話をさせていただきました。あなたのお考えに、その本当にわずかしか お伝えできなかったことを残念に思いますが、しかし今この人の国が混乱し動揺し、また崩壊しようとしている中で、私たちは変わることのない、またやがて完成に至るところの神の国の姿を御言葉から見ることができて感謝します。神様、どうぞ人の国の中に私たちはこれからも生きてまいりますけれども、神の国の国民としてイエス様の同胞として御言葉の指し示すその方向に向かって、またその生き方をすることができるように助けてください。神様、人の国の喜びではなく神の国の喜びを求めることができるように、人の国の豊かさではなく神の国の豊かさを求めることができるように、そして子供のように素直な心でイエス様の懐にいつも飛び込んでいくことができるように、神の国の喜びで今日も満たしてください。与えられましたこの時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。